君は義歌大を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌大のすごいを知って、豊橋のことがまた好きになる。
多くの製品が化学反応を利用して作られています。化学反応に欠かせない触媒の研究は、産業界の期待を一手に集めています。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日は化学反応のお助けマン、触媒のお話。義歌大環境生命工学系、水島貴則先生の研究室を訪ねます。
触媒って何でできてるんですか？
触媒というのは、化学反応を効率よく進めるために使われるんですけども、その化学反応というのはたくさんありまして、その化学反応に応じていろんな触媒が使われています。
化学反応っていうのは、僕ら理科で習ったあの化学式で、これとこれとくっつけると酸化してこうなるんだよとか。
そうですね。例えば水素と酸素、これから水ができるわけですけども、水素と酸素をただ単にこう混ぜただけでは、水はできません。例えばそこに火花を散らしたりするとパッと反応するんですけども、ただ単に室温で水素と酸素を混ぜただけでは反応はしてくれません。
そうでしたね。
でそこに白金の粉、これ触媒として使われるんですけども、
白金ってプラチナ。
そうです。でそれを入れるだけでスムーズに反応が起こります。あの火花を散らすことなくですね。
火花は使わずに、プラチナを入れてやると火花の代わりになって、
火は出ないんですけども、
プラチナですもんね。
プラチナの上でスムーズに水素と酸素がくっついて水になってくれると。
その実験はしたことがないですね。へえ。そうやって考えると、あの学校で習ったみたいに、あの水素 H と酸素の O2 でこんだけ水がいくつですかね、 H2O ができるっていう、あの式に、火なりプラチナなりがなんかこう、
そうですね、
書き加えた方がいいかもしれないですね。
そうですね。でも水の反応で言ったのは白金ですけども、白金自体は反応の前と後で全く変化がないんですね。
別に何になるわけでもない。
全くそうです。変わるのは水素と酸素であって、白金自体は全く変わらない。
でも白金がいないと
反応は起こらない。
反応は起こらないわけですよね、
そういう反応を助けてくれるって、自分自身は変わらないものを触媒と言います。
前から気になってたことがあって、触媒の媒ってなんか媒酌人の媒。
そうですね。そうです。
同じ字ですよね。
そうです。だから反応する過程で、ある分子とある分子をこう仲立ちして、
仲人さんですよね。
そうですね。
で仲人さん自身は別にね、何か他に家族が変わるわけでもなし、白金が水素と酸素の仲人さん。
そうですね。
化学式には登場してこない。
そうですね。
わけなんですね。
はい。
そういう働きをするものを触媒。
そうです。
今白金っていうのは例に挙げられましたけれども、白金以外にもいろいろなものが。
そうですね。それはもう化学反応に応じてもうたくさん種類があります。例えば一番最初に触媒が使われたのは、窒素と水素からアンモニアを作るという反応なんですけども、そこで使われてるのは主成分は鉄、酸化鉄です。
鉄が媒酌に。
そうです。
そっちは安そうでいいですね。
そうですね。
プラチナ高そうですけれども。
そうですね。
反応によって触媒っていうのは変わってくるわけなんですね。
そうですね。
で、その初めて使われた鉄が仲人をした水素と窒素は、でアンモニアを作るっていうのはいつ頃やられた？
それは今から100年くらい前なんですけども。
何のためにアンモニア作ったんですかね。
それはですね、アンモニアからですね、肥料を作ることができるんですけれども、肥料が効率よくできたと。それによって農業が大きく発展したと。 ですから触媒の開発というのは、まあ、社会を一変させるそういうあのことも言えると思います。
鉄がなければアンモニアができないわけではない。
できないわけではありません。ただ、うん、ものすごく効率が悪いということですね。
火花を使ったりとか、
はい、火花でできるかどうかは私は分かりませんけどもそうですね、うん、はい、
効率よく化学反応を進めるために触媒を持ってくるというのは人間の技術なわけなんですね。
そうですね、はい、
それで化学製品が今まで作られてきた、はい、ということを僕らは全然知らなかったです化学製品ってはみんなそうやって触媒が働いて作ってる。
化学工業でっていうのは、まあ、化学反応で、はい、ものを作るんですけども、そこではもうほとんど触媒が使われてます。
身近なものだとどんなものが。
例えばですね、プラスチック。
プラスチックって石油からできてるんですよね。
そうですね、う
ん、
それは小さな分子をつなげて、はい、大きな分子に変えるという、ものなんですけども、はい、そこでもやはり触媒というのを使われてまして、うん、それはチグラーになったって人が初めに開発した、うん、触媒で、うん、まあ、その二方はノーベル賞取られてるんですけれども、
今二人分の名前だったんですね。
そうです、チグラーって人となったって人ですね、はい、初めにその小さな分子をつなげることを重合って言うんですけども、はい、その重合用のその触媒を開発したと。
プラスチックも触媒がなければ、
そうですね、
効率が、はい、悪いということですね、はい。そんな風に我々の身近な化学製品というのはみんな触媒が使われているということなんですけれども、
ね、
はいはいはい、先生は環境生命工学系の先生なんですけれども、はい、非常にこの今触媒が環境面で期待されている、はい、
例えばですね、身近な例で言いますと自動車、ガソリンというのは炭化水素ですので、それを燃やすと、うん、二酸化炭素と水が出る、これだけだったら全く問題はないんですけれども、うん、その他に不完全燃焼の一酸化炭素とか、
はい、
あるいはガソリンの炭化水素が燃え残った 炭化水素成分、
うん、
あと炭化水素を燃やすのに空気で燃やしますので、
はい、
その中の窒素と酸素が高温で反応して、うん、窒素酸化物というのができます。
NOX ってやつ。
そうです、はい、NOX と呼ばれるものなんですけど、そういうものがですね、大気中に、まあ出てくる濃度としては非常に薄いんですけども、うん、車たくさんありますので、全ての車がちょっとずつでも出したらですね、大気が汚れると、
うんうん、
でそういうものは光が当たるとですね、光化学スモークというものを発生するんですね、はい、
うん、
ですからそういう一酸化炭素、炭化水素、NOX、窒素酸化物を、
うん、
分解してきれいにしてやる、はい、っていうことが必要になります。
そんなことができるんですね、
はい、自動車の触媒っていうのは必ずそれを浄化するための触媒というものがついています。
あ、僕らが乗っている車も、
はい、
排気ガスを浄化する触媒がついてるんです。
ついてます。車の底の方にあるので、あと容器に入ってますので見ることはないんですけども、ああ、
ボンネット開けてもいないわけですね。
ないですね
裏側に。
裏側です、はい、
やっぱりマフラーの途中にある。
マフラーの、そうですね、途中にエンジンからそのマフラーの間にあります。
あ、そこで浄化しているわけなんです。
そうです、はい、
プラチナみたいなのが入ってる、
はい、
プラチナが入ってる。
プラチナが入ってます。プラチナとかロジウムとか
ロジウムパラジウム
っていう、まあ、ちょっとお高い。
あ、みんな高いんですか。
そうです、金属が使われてます。
それで車って高いんですかね。
そうですね
いや、そんなことはないでしょうけれども、
触媒自体でも結構なお値段がするという話を聞いたことありますけども。
お姉さんの指輪ぐらいの量は使ってるんですかね。
いや、そこまでは多分使ってないかもしれないですけども車の大きさによって変わりますので。
あー、はい、なるほど。やっぱ高級車だといいプラチナ使ってる。
いや、どうでしょうそこは私は分かります。
安い車でもプラチナなんですか。
そうですね、ガソリン自動車は昔の車だったらついてないものもありましたけども、
うん、昔っていうのは、
なんていうの、
排ガス規制とか。
そうです、排ガス規制が始まる前の車ですね、うん、まあ、ついてなかったんですけども、今はもうついてない車はないと思います。
売れないわけですね。そうですね、
はい、
皆さんが乗っている車のそのお尻の下には貴金属がついていると。
はい、ついています、はい、
貴金属じゃないと触媒にならないというわけじゃないんですね。
その自動車用の触媒としては今貴金属が使われてまして、
うん、
もっと安い金属に変えようという研究はされていますけれども、なかなか性能が出ないと。盛んに研究はされてるんですけども、やっぱり今現在ある程度の あの浄化率を維持するためにはその貴金属がなければならないという状態です、
は
い、
その他環境についてはどんな触媒が、
まあ、例えば水の中にですね、はい、ある硝酸塩あ 硝酸イオン、はい、酸性、うんを示すものなんで、
はい
それを取り除かなきゃいけないと、
うん、
それも浄化するために触媒が やっぱり使われています。
水の浄化のために、
はい、あの硝酸イオンを取り除くというためですね。
具体的にはそういったあの排気ガスの浄化とか水の浄化っていうのは触媒を働かせるためにはどんな形の装置が入ってるんですか。
まあ、自動車触媒で言えば、はい、そのパイプの中に、
うん、
あのハニカムといってですね、小さな穴の開いているあのセラミックスがあって、うん、そのセラミックスの中にあの小さな穴がたくさんありまして、
はい、
その中をあの排気ガスが通っていくんですけども、うん、その穴の壁に触媒が塗られてて、それがですねあのハニカムというものがエンジンから出てきたところに置いてありまして、その中をガスが通っていく間に浄化されるというふうになっています。
その触媒っていうか物体自体はプラチナでできてるわけじゃなくて、
違います、はい、セラミックスでできた、うん、なんていうハニカムっていうのはあの蜂の巣のような感じで、はい、
六角形、
そうですね、はい、六角形だったり、まあ、いろんな形のものがあるんですけども、うん、あそういう、まあ、穴がこう たくさん開いてるものなんですね。
そこをガスが通ってくる時に、
はい、ガスが通ってくる間にその、うん、の壁のところにですね、はい、触媒というものを塗っといて、
プラチナコーティングになってるわけなんです。
あプラチナそのものを塗ってるわけじゃないんですねあのプラチナとかは、ええ、やっぱりお高いので、うん、できるだけ安くしようということで、うん、あのできるだけ量を少なくだけど効率を上げるというために、はい、プラチナはできるだけ細かくしてですね、
つぶつぶにして、
そうです、触媒反応というのは表面で起こりますので、うん、できるだけ表面積が大きい方がいいんですね、
うん、
で同じ量のプラチナがあったとしても、うん、それは表面積を大きくするにはできるだけそれを細かくした方がいいと、
はい、
で細かくすることは、まあ、あの今の技術ではできるんですけども、
うん、
細かくしたプラチナっていうのは熱をかけるとまた塊になってしまうんですね。ですからあのそれが塊にならないように、
うん、
あの表面積の大きい酸化アルミニウム、アルミナというものがありまして、そのアルミナっていうのは、はい、あまあ、大体今使われているのは 1g で、テニスコート1面くらいの表面積を持つというものなんですけども、
1g でテニスコートですか、はい、すごい広がるんですね。
そうですね。でそのアルミナの上に小さなパラジウムの粒を分散させて、
うんうん、
熱がかかってもそのまたプラチナが、
うん、
固まらないようにという工夫がされています。
へー、もう高いからちょっとの量で最大限の力が出せるような工夫がしてあるわけなんですね、
はい、
そういう状態でそのハニカムの壁に塗ってあるというか、はい、ひっついている、
はい、
それでもうそのものが持っている触媒能力を 100% 引き出してあると、
はい、そうですね、はい、
はあ、よくできてるもんなんですね、先人の科学者たちのテクノロジー、ね、
はい、
っていうことなんでしょう ね、はい、で21世紀ですね、新たな科学者の水島先生たちがその先人が築いた技術をさらに進化させようとこの研究室でしてるわけですよね、
はいはい、
具体的にはあの水島先生のところではどんな研究を進めてるんですか。
例えばですね、今あのバイオマスエタノールというのが注目されてますけれども、
バイオマスエタノール、
はいはい、それはあの植物を発酵させてエタノールを作ると、うん、
はい、
でそのエタノールは、まあ、要するに、環境に優しいと言われてまして、それは、うん、まあ、燃料として使うとどうしても二酸化炭素が出るんですけども、うん、その二酸化炭素は植物が成長する過程で吸収される、
はい、
ですからあの正味そのサイクルとして考えた時に、うん、二酸化炭素の量は増えないと、
プラマイゼロということですね、
はい、はい、でまあ、枯渇しないと、石油とかあの天然ガスのように
限りある資源ではなくて、どんどん植物は増えますもんね、
はい、ということであの環境に優しい次世代の燃料として注目されてるんですけども、
はい、
そのエタノールを燃料電池の燃料、まあ、要するに水素として使うときにですね、エタノールから水素に変換しなければいけません。
あ、燃料電池っていうのは水素ですもんね。
まあ、あのエタノールを直接あの燃料とする 燃料電池もあるんですけれども、はい、あの私らが考えているのは、まあ、水素に一旦変換してその水素を使うというものです、うん、でそのバイオマスエタノールから水素を作るときにですね、うん、水と反応させて、はい、水素を作るという水蒸気解質反応というものがあります、
うん、
でそれ用 の触媒の開発を現在行っております。
燃料電池水素がいるんですけど、その水素をバイオマスエタノールから取れるんですね、
はい、
それに触媒がいると、
はい、
それもプラチナなんです
か。いやそれは違う、あのもっとお安いあのニッケルとか銅とかをあの酸化セリウムという酸化物の上に乗せた触媒を今検討しています。
やっぱりそうアルミナみたいにビヨーッと広げてもらって、
そうですね、はい、
で効率よく取ると、はい、水素が
安くはどうかは分かりませんけれども、はい、あの将来ですねバイオマスエタノールが安くなった時は、うん、いうようなあの技術じゃないかと思っています、
うん、今どうですか。燃料電池、燃料電池って車にも、ね、なるぐらいの時代ではありますけれども、主には水素っていうのはどうやって発生させてるんですか。
今はですね、あの天然ガスとか石油を水と反応させて、やっぱり水蒸気解質って反応なんですけども、うん、それによって水素を作るっていうのが主です。
でもやっぱりこう化石燃料ですから、はい、限りある資源だし、
そうですね、天然ガスっていうのはメタンが主成分ですし、石油も炭化水素ですので、それと反応させるときはどうしても二酸化炭素が出ます。
うん、
でそれはどんどんどんどん増えていきますので、石油とか天然ガス使う分だけ増えていきますので、
はい、
まあ、環境にはあまり優しくないと。
そうですね、バイオマスエタノールは植物ですから、
そうですね、
吸ってくれてプラマイゼロっていうことで夢の水素が取り出せるわけですね。
そうですね、はい、
しかも触媒は比較的安いのでいいっていう、
はい、
この辺の研究、
はい、その他はですね、あの揮発性有機化合物、あの通称 VOC と言われるんですけども、
はい、
それを分解するためのプラズマ触媒システムっていうのを研究しています。
うん、
でその VOC っていうのは例えばですね、家庭内だと建材とかあるいは家具を、うん、接着するときに使う接着剤なんかにフォルムアルデヒドというものが使われてるんですけども、
はい、
そのフォルムアルデヒドがだんだんだんだんそう部屋の中に出てきて、
あ、よくシックハウス症候群とかいう言葉も聞きますけどね、
はいはい、例えばですね、うん、あるいはあのペンキなんかに塗るとですね、うん、そこからあの有機物が揮発してくるんですね。
あ、
そういうものを大気中に出すとやっぱりこれも害を与えるということで、はい、そういう揮発性有機化合物を効率よく分解する、
触媒で、
そうですね、触媒とあとプラズマというあの、はい、システムを使って効率よく分解するということを研究しています。
プラズマを使って分解してやる、
はい、あのプラズマを使えばあの VOC は分解できるんですけれども、
うん、
ただ一般に VOC、 空気中にある VOC っていうのは濃度が非常に低いんですね、うん、でその濃度の低い空気中にわずかしか入っていないものを分解するために、うん、プラズマをずっとつけて、うん、要するに電気をずっと使うっていうのは非常に効率が悪いと、
うんうんうん、
でそこで VOC を有機化合物を一旦固体の上に濃縮して、
うんうん、
たくさん溜まった時点でプラズマを瞬間的に、照射して一気に分解すると、
うん、
そうすると要するに電気を流す時間が非常に短くなるわけですね。
そうですね、濃縮して溜まった時にだけ、やっつけるわけですからね。その集めてくるのが触媒ってことですか。
そうですね、はい、
それはもう安い触媒でいいんですか。
それは安いので今研究、
あ、研究中、はい、どんなのがいいのかっていう、
はいは
い、それで集めてひっつけとくっていうことも触媒は得意なんですね。
そうですね、そのままだと触媒って入れるのかどうか、あの吸着剤って言った方がいいのかもしれないですけども、うん、表面積が大きいので、
うん、
たくさんのガスを吸着させることができるんですね。
そういったものを水島研究室では今取り組んでいることですけれども、はいはい、今ちょっとお話を聞いたらもうなんかできちゃうじゃないって思えるんですけれども、
いやそれがなかなか難しくてですね、うん、
はい、
例えば触媒といってもですね、
はい、
先ほどの自動車触媒を例に言いますと、
うん、
白金とかロジウムとかそういう貴金属があればいいかというと、うん、そうではなくてですね、触媒にはその活性成分と単体と あと除触媒ってものが必要で、その組み合わせによってまたいろいろ性能が変わってくるわけですね。
相棒がいるわけですか。
そうですね、その活性成分が十分に働くことができるような環境を整えるような物質がさらに含まれてるわけですね。
へー、ナコードのナコードがいるんですね。
そうですね、はい。で、それをまあ、どんなものがいいか、その組み合わせによっても全く触媒の性能は変わってきますし、うん、
はい、
あとどうやってそれを形にするか、要するに作り方ですね。作り方によっても全く性能が変わってきます。
作り方、
はい、例えば活性成分と単体をどういうふうにこうくっつければいいかと、
相棒との組み合わせ方、
ね、はい、組み合わせ方、あるいは それを作る過程でどういう条件で作ればいいかと、そういうことによって全く
混ぜる時の例えば温度とか気圧とか湿度とか、
はい、pH とかそういうので全く変わってきますので、
あ、はい、じゃあ一番いいやり方、
そうですね、探さなきゃいけないと、それがなかなか
時間かかりそうですね。
そうですね、はい、
お金もかかりそうですね。
そうですね、はい、
でも今鋭意研究中ということで、
そうですね、はい、
うん、たくさんの学生さんたちが多分こうやって先生がラジオの取材を受けてる間も実験室で黙々とやってらっしゃる、は
い
は
い、やってくれてるものと思います
いい数字は出つつありますか。
まだちょっと、実用化っていうレベルまではちょっとまだ遠いかなと思いますけども、
手間とかコストとか考えると残念ながら化石燃料から例えば水素を取ったりとか、はい、そういったことの方がまだ
今エタノールの値段自体が高いので、石油とか天然ガスに比べるとはるかに高いので、
植物由来なのに。
そうですね、
植物なんてねどんどんどんどん出てくるから、それをエタノールにするのってどんどんできそうですけど高いんですね
今現在作られているのは食物ですね、食べられるもの
トウモロコシとかから作ってますもんね、は
い、からじゃなきゃ今現在あんまり効率よくできないんで、私が研究していることではないですけども、例えば木とか草とか、そういうものからエタノールができるようになれば、
みんなが食べないものから。
そうですね、
食べないものからは作りにくいんですか
今現在は。そうですね、はい、
あ、そうですか、はい、じゃあその辺もね他の先生になりますけども、ね、頑張って
私の専門ではないので
バイオマスエタノールも安くなって、はい、で水島先生たちが触媒のさらに効率のいい方法を見つけてくださると、
はい、
これいよいよこう地球の未来も少し明るいかなという感じになりそうです、
はい、そうしたいと思います、はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
天白の城、
今日から使いたい医科大業界用語のコーナー、
恒例今日から使ってほしい医科大の業界用語のコーナー。医科大に取材に行くともう我々文系の人間なんてまあ一生耳にすることなんてないだろう、謎の専門用語が飛び交っているわけです。その意味なんて知ることなく一生を終えるのが普通なんでしょうが、せっかくこういう機会があります、知らないよりは知っておきたいなと思って、毎度毎度その週にお話を聞いた先生に一つ専門用語をピックアップしてもらって、一体それって何なのかシュールに教えてもらっています。それが今日から使いたい技科大の業界用語のコーナーです。さて今日お話を聞きました水島先生の業界用語は、
触媒活性成分単体除触媒。多くの固体触媒は中心的な働きをする触媒活性成分と、その活性成分を高分散させるための単体および活性成分の働きを促進する除触媒という3つの成分から構成されています。目的の化学反応に適した活性成分を選択することはもちろんですけれども、単体除触媒との組み合わせや調整方法条件によっても触媒の性能は大きく変わることがあるので、そこが触媒開発の難しいところでもあり面白いところでもあります。
来週末金曜土曜の2日間、東三河ものづくりの祭典ものづくり博2014が開催されます。2年に一度 ものづくり王国東三河の神髄を味わうイベントが開かれています。工業製品から食品まで、これ作ってる会社豊橋にあったんだとか、いつも通勤途中に見るあの会社こういうことやってるんだとか、いろんな発見に出会えるイベントです。会場は港にあります豊橋市総合体育館です。技科大ブースももちろん出展します。話題の付き添いロボットなど、ロボット各種はもちろん、この間このコーナーでも取り上げました学生フォーミュラのマシーン TG09 も来ます。植物工場の紹介もあります。松島先生の 3D プリンター講座もあります。こちらは事前の申し込み制となっておりますので、詳しくはネットの検索エンジンにものづくり博 3D プリンターと入れていただくと出てくるサイトにアクセスしてみてください。松島先生の 3D プリンター講座は2日目、11月1日土曜日の開催となります。ものづくり博は来週末金曜土曜の2日間、豊橋市総合体育館で開かれます。皆さんもぜひ足をお運びください。
天パックの城技科大
ドライブ中の大きな悩み、ガス欠。ガス欠の悩みから人類を解放してくれる車、それが充電がいらない電気自動車、電化道路式電気自動車ですが、それは以前このコーナーで大平先生がリモコンカーで紹介してくれました。次週11月1日の天白の城は、ついにそれが人を乗せた走行実験に成功しましたので、その話題、電気電子情報工学系坂井直樹先生を訪ねます。お楽しみに。